はい、それでは時間になりましたので、最後ね、第5部いきたいと思います。最後一番元気よくいきたいと思います。28-29ですね、はい、いきたいと思います。でここで第5部はですね、まあ、マーケティングテクニックとできる限り売り上げ上げるヒントみたいなことをねお伝えしていきたいと思います。まずですね、売り上げを伸ばす質問集という29ページ以降からいきたいと思いますが、商談の時とかですね、こう自分の何ですかね、ブランドを示す資料っていうのを作るといいです。これ実は初公開、横須賀でしたマスコミ掲載資料っていうのをですね、昔作って、たまにこう初めて会う出版社の方とか大きなコンサルの時とかは必ずこれ渡して、よかったらご覧くださいみたいな、ちょっと物量で攻めてるわけですよ、表紙と記事と、はい、で自分のマスコミ資料を作りましょう。マスコミ用資料、マスコミ用資料ですね。何でどうつながるか分からないので、でこれ見るとね、この横須賀テレサマスコミ用資料見るとこの人超すげえってなるぐらい結構ボリュームがあるわけですよ。雑誌とかもすごい載ってるし、寄稿もしてるし、本もすごい出してるしみたいな、結構細かくやってるんで、ちょっと回して見ていただけると、で出版社とかですね、それから大きな商談の時にはもしよかったらこれ資料なんでっていうことで渡すと、ね、雑誌とかいっぱい出てるやつね、積み重ねて積み重ねていくと、で結構それでなんかもうあんま見なくてもすごいってことが伝わるのですごい楽です。だからこれもボリュームなんで、ポイントは過去のそのセミナー実績とかちょっとした寄稿とかですね、コラムとかそういうのがあれば何でも積み重ねていくんですよ。それでこういう資料にして渡せるようにしておくっていうのが一つポイントです。これは売上を上げるための方法でもあります。で売上を伸ばす質問集ですね。で質問集、上からいきます。一番気になっていることは何ですか。これ何度も言ってますけども、最大の問題点を引き出す、最終目標は何ですか。これも、ビジョンにを明らかにし迷いなくすと、根本的な質問ですね。で今日これに加えてですね、結局どうしたら満足しますかっていう社長の感情にフォーカスすると、ここも必ず触れてほしいですね。で過去成功したのはどの時ですかと、繰り返せるマーケティングを探すっていう意味で、過去どういう時に売り上げ上がりました、どういう時に紹介増えました、どういう時にテレビ出ました、話題になりましたっていう質問をかけて、過去にフォーカスしてもう一度繰り返せるものを探す。で次アンケート、アンケート実施したことがありますか。アンケート実施してない会社非常に多いです。でアンケート実施したことによって新しいニーズが分かったり、欲しい商品が出てきたりします。うちの会社でもたまにあります、アンケートをして、例えばね、天才塾もそうですし、動画欲しいですかみたいなアンケートをして、動画もあった方が分かりやすいですって言って、あそうか、私は個人的には移動しながらこうセミナーとかって聞くので動画は別にいいやみたいな思ってたんです。でも実際はこう臨場感みたいなね、こう今カメラ目線で喋ってますけど、臨場感が欲しいとかですね、あとは私はなるべくこうレジュメなし板書なしでも聞くだけ、音声聞くだけで分かるように喋っています。たまにまあこれとかあれとかね、図をね言うことはありますけども、ほぼなるべくですね 95% ぐらいは板書もそれからレジュメも映像もなしで分かるように喋るように心がけているんですけども、人によってはですね、天才塾の講師によってはですね、こうパワーポイントとかを使ってね、こうここがこことつながってこうなるんですみたいなことを言って、それ音声だけだと分かんないん でそういうのもやっぱ過去あったみたいな、それでリサーチすると出てくると。なのでアンケート実施したことない方、会社だったらアンケートを実施してみてくださいと。新しいサービスで欲しいものは何ですかとかですね、今の商品で不満なところはありますかとか、これ税理士事務所とかも、ね、やってみるといいですよ、クライアントがいる方は。で例えば今顧問料は高いと感じますか、安いと思いますかとかですね、今の担当税理士で不満な点を挙げてくださいみたいなことを聞くと、口の聞き方がなってないとかですね、そういう細かいところからやっぱりあるわけですよ。時間によく遅れるとか、それも聞かないと分かんないじゃないですか。でもどこにその問題隠れてるか分かんない、社長が社長に対して質問をして社長が出てくればいいんですが、分からない時もある。その時には会社のお客さんに聞くしかない。だからアンケートを実施すると、お客様が喜んで紹介を、お客様が喜んでお客様をご紹介してくれるプレゼントはありますか、要は紹介システムですね。紹介システムがあるかどうか、なければこれを導入すると。例えば一人紹介したら何かをプレゼントですね。ある税理士事務所はハワイ旅行ってやったことあるらしいですけど、一社クライアントを紹介したらハワイ旅行プレゼントみたいな、 ハワイ旅行プレゼントするより1社取った方が利益が出るからみたいな、そういうのとかですね、まあ、あんまりちょっと極端すぎるとあれですけど、そういう紹介システムですね。例えば税理士事務所って1社紹介したら決算料 25% オフとかですね、なんかそういう感じで、お客さんが喜んで紹介したくなるような仕組みは何か作れないかっていうことを考えると、もう一つ紹介制度のちなんでじゃねえや、これも書いていこう全部、アンケートですね、困ったらお客のお客に聞く、53番目お客のお客に聞くですね。お客さん喜んで紹介してくれるプレゼント、これ紹介システムです。でこれからですね、ちょっと売上を上げるためにちょっとエッセンスにちょっと特化していきますけど、売上を上げるには紹介システムか、もしくは両方でもいいんですけども、ポイントですね、ポイントシステム、ポイントカードとかありますね、これ導入してない会社っていうのは、入れれば単純にこうスタンプ押すだけでいいですよ。そういうアイデアも出してあげる。紹介、ポイント、回数券ですね。この辺売り上げを上げるエッセンス。回数券でしょ。コーヒーね。10杯分の料金で11杯みたいな。あとは、なんかこう電車の回数券とかもありますね。で、この回数券というのは、ね、非常にこう優れたもので、なぜかというと、キャッシュが先に入ってくるんですね。コーヒー10杯ね、1杯500円ちょっと高いか、500円だとしても5000円もらって提供するのは紙だけで、後で少しずつ出していくと、キャッシュフロー的に非常に良くなるんですよ。回数券みたいなことを導入できるところはぜひね、先にキャッシュ入ってくるんで、例えばスポーツクラブとかの会員制度とかも年間1年前払いで割引とか、これもトータルで利益が落ちているようにも見えるんですけれども、一月1万の会費年間12万、一括払いにしたら11万になりますと。でこれは、ね、利益下がっているように見えるんですけども、キャッシュフロー的にすごく改善するので、こういったのも一つやり方で制約率が上がります。はい、でちょっとレジュメに戻ります。でお客様が御社で変わらなければいけない理由は何ですか。 USP の確認ですね。なんであなたの会社でお客様は変わらなければいけないんですかという質問をすると、そうすると、うちの商品は、ここの商品の、こういういい商品はここでしか買えないからですと。で、そのくらいはオリジナリティ、USP というのは重要であると。で、そこを考えてもらうってことですね。なんでそんなにいい商品なんですかと。なんで御社で買わなければいけないんですか。どれだけすごいんですかっていうのを経営者に考えてもらう。これも一つですね。で、上の価格帯を作るのはどんなものになりますか。これもマーケティング。はい、55。はい、上の価格帯を作る。これは被ってる気がするが、まあいいか。上の価格帯ですね。サービスとしては下ではなくて上の価格帯を作る。一緒に売れるものがないかですね。まあパッケージングですね。パッケージにして売る。は一つ単体では売れなかったものも合わせて売ると。また後でね、こういう話もしますけど、例えば、私ギターこうね、こう1年半ぐらいやってますけど、ギターもただギターだとね、買えないわけですよ、初心者にとっては。だから初心者セットっていうのを作るわけですよ。そうすると、なんかよくわかんなくてもなんかいろいろついてるからこれがお得そうだってなるわけじゃないですか。でそんな感じで何かしらパッケージングする。で初心者向けギターセットも対象が完全に絞られているの、これわかりやすいビジネスですよね。で対象が初心者であると。初心者が欲しいものは何か、よくわからないから初心者向けに全部揃ってるものってなると、結果として利益が出やすい。パッケージングにして売ると、はい。世の中のニュースと関連付けできるものはありますか。要は今話題の商品になるかどうかってことですね。例えば、最近の話題、最近ニュースになってるのは何だ、まあ、あと最近は民主党とか、まあ、政治関連がちょっと多いですかね。例えば何だろうな、例えば昔の佐川急便がね、こう佐川急便さんがこうロゴマークを変えた。で、それがニュースになったんですよ。で、それはまあ単純に歴史があるからなんですけども、そのロゴマークを変えたっていうニュースが出たら、自分もなんかそれに関連してできないかなっていうか発想すると。で、ロゴマークをなんか自社もまあ変えただけだと面白くないから、ロゴマーク変更サービス始めましたとかね。佐川急便もびっくりみたいな感じで、こうプレスリリースを作るわけですよ。こんなにいいプレスリリース、プレスじゃないや、ロゴマーク作成はないみたいな感じで、今のニュースと関連するみたいな。57、プレスリリースを出すですね。 52からちょっとマーケティング編にしましょうか。でプレスリリース出すのはただなのでぜひやってください。でそれからまだやってない営業手法は何ですかと、まあ、未開拓の営業を狙うと。ただ先ほどもお伝えした通り未開拓だからといってうまくいくとは限らない。むしろ苦手な場所の場合は失敗する可能性もあるのでちょっとここは慎重にという感じです。やりたくないことなんですが、これも重要です。社長にとって一番良くないのはやりたくないことを無駄にやってるってことですね。今やってることやりたくないことなんですかと。それは例えばなんか、まあ、給料の振り込みとか、ね、小さい会社だったらそういう経理とか全部やってるみたいな、それやりたいんですかと。やりたくないですと。じゃそれ誰かに任せることによって弊害ありますかと。ありませんっていうんであればもうそれは外すと。で経営者が一番良くないのはモチベーション高くない仕事をやり続けるってことですね。だからそれを外してあげる。私も一つのストレスがやっぱ経理だったんですよ。もう無理で基本的にキャッシュローの入りと出っていうのは必ず見てたんですけども、でもそれでも経理 もう入力するのも大っ嫌いで、もうこれは無理だなと。人の基調代行はできるけど自分の基調はできないんですよ。なんかやっぱりね、こうなんか資料得意なんですけど人の手続きは得意だけど自分の手続き大嫌いって人多いんですよね。で結局もうすごい苦しくて、でやっぱりそのでもなんだこれ自分でやる必要あるのかなと思って、でそれをやっぱり税理士さんにお願いした時にすごいストレスから解放されたんですよ。でそれが他のビジネスにやっぱり好影響になるので、これ自分自身も当てはまります。自分自身がすごいやりたくないことは何か、それ手放すことができるかどうか、誰に任せるかみたいな感じですね。なのでやりたくないことを明らかにすると。それから次の質問、これないですけども書いてないですけども、どういうお客さんなら喜んで買ってくれますかですね。どういうお客さんなら喜んで買ってくれますか。これは客層の絞り込みです。何々さんの商品ってどういうお客さんだったら喜んで買ってくれますかですね。これで客層の絞り込みをすると。でもう一つ、どういうお客さんなら喜んで買ってくれますか。もう一つが同じ客層の会社、同じ客層の別業種の会社と協力できることはありますかですね。つまり多業種多リスト、多業種同リストね、多業種同リスト、同リストというのはまあお客さんが同じ人ですね。多業種で同じ客層を持っている人のリスト、これを使わせてもらうと。例えば化粧品、若い女性向けの化粧品を売っている会社だとしたら、若い女性向けの美容院とかと組むわけですね。そうすると客層がほぼ一緒なわけですよ。でお互い協力し合って告知ができるわけですよ。要は化粧品、この化粧品を使っている方に素晴らしい美容院で紹介しますと。で今度はこの美容院で来ているお客さんにその頭皮とか肌荒れとかにすごくいい化粧品をご紹介しますっていうふうな形で、多業種、同客同じお客さんリスト、多業種同リストですね。これもうまく活用するとすごく時間短縮して売り上げが上がります。だから事業同士のお客さん紹介が多いっていうのもここなんですよ。他の業種で顧客が同じなわけですね。経営者起業家という、なので紹介が発生しやすい、ここですね。58番目、多業種同リスト。まあ、それからまあこれはまあ書くまでもないですけど、顧客リストありますかって質問を必ずします。御社の顧客リストありますか、それはいくつですかと。まあ、顧客リストの見直しですね。59、顧客リストの見直し。やっぱりね、ついこうコンサルで売り上げ上げるとか整備するってなると外に目が行きがちなんですけど、リソースをやっぱり生かすっていうのはすごい大事なんで、顧客リストありますか、ないですと。でないっていうことはなんか名刺もないんですかとか、顧客台帳ないんですか、いやあるんですけどまとめてないんですと。ほとんどの場合はこれです。あるんだけどごちゃごちゃですと。じゃあそれをまとめましょうと。例えば、古い、老舗の旅館とかっていうのは顧客台帳結構ほったらかしで昔からこう積んであるだけだったりします。でもそこにもう一度来ませんかっていう 郵送のハガキを出すだけで集客率が抜群に上がるんですね。特にそういうふうにこうリストが取れる業界というのは本当に使ってないでほこりかぶってるだけっていうのが多いので、コンサルする場合にはリストありますかと、整理したことありますかと聞くと、でもし例えば飲食店とかこう顧客リストを、ね、取らない業界であれば顧客リストを取る工夫をするということです。例えばアンケートにご記入いただいたら、なんか 5% 無料になりますとか、飲食店の場合はもうちょっとかなり気を使わないとなかなか取れないです。例えばね、こうお客様の声をお聞かせくださいってこうテーブルの上にハガキを置いといても、50円切って恐れ入りますお貼りくださいって書いてあったら誰も送んないわけですよ。なんでわざわざ50円切って送んなきゃみたいな。だからそこはこちら、ね、元払いになるような形にして、例えば今そこで書いてくれれば 5% オフになりますみたいな、即時性があるものでないと飲食店はなかなか書いてくれないです。やっぱりもうめんどくさいですからね、じいじ声を書くのも。なので即時性があるもの、最近流行ってきているのは QR コードですね。 QR コードでピッとして自分の情報を登録するとその場で 5% 引きみたいな、こういうのはちょっと増えてきています。なのでそういった形で飲食店とかなかなか顧客名簿が、ね、取りにくい業界は工夫して登録するということです。まあね、メールアドレスだけでも取れるんだったら取っておきたいです。これも大量に重なってくれば一気にまあ告知ができるので、だからですね、ツタヤですね、ツタヤとか QR で取らせますよね。でメールアドレス入れますよね。であれはあれでこうなんか4本でなんか1000円とか5本で1000円とかすごい安くなりますけども、それ以上にリストが取れるので、だからこの話題のビデオですみたいな、こうスパムみたいなね、メルマガでも数を送れば通じるわけですよ。4年ぐらい前にもう50万人以上リストがあると、もっとかな、500万人以上だったけど、もう相当数があるからもうスパム的に送っても、それだけでビデオですが、まあ、DVD ですね、 DVD の貸し出し率が高まると。なのでそれだけやっぱりリストっていうのがすごい大事なんだというわけです。なので、顧客リストですね、見直し、取得の見直しでもあります。で30ページですね、この辺からまた細かい話をしていきます。ダイレクトメールのテクニック集、ダイレクトメールというのは結構いろんな業種に使えるもので、どんどんですね活用してほしいなというものです。ダイレクトメールはリスト同封物がポイントですが、いろいろねやり方はあります。自社リスト、まあリストからまあ生成たお客様から申し込みの人いくつかあるんですけども、一番重要なことは、全て、まあ、このメルマガとかもそうなんですけども、60お客様との関係性から考えると、関係性から考える、これはどういうことかというと、 DM をただ出せばいいってわけじゃないんですよ。ポイントは受け取る人がどんな人で、自分の会社とどんな関係があるのか、ここを考えていかないとダイレクトメールの反応率がどんどん落ちます。よくねセールスレターの本とかありますけども、ほとんどがこのお客の関係性っていうのは触れてないんですね。どういうふうに文章を書いたらいいか、コピーをどう書いたらいいかしか書いてない。一番重要なのは、例えばお客さんがこう DM を出すというときに、このお客さんとこのリストの関係ですね、これがどういう関係なのか、全く初めてアプローチする人なのか、人たちなのか、それとも一度買ってくれた人たちにアプローチするのか、といってもここは そこそこの大手で出せば、ああこの会社にと分かってくれる関係性なのか、ここで変わってきます。例えばマクドナルドから案内が来るんであれば、もうハンバーガー割り引きますっていいわけですよ。もう誰もが知ってる、で安くなると嬉しい、でそれはシンプルに。でも街の名もないハンバーガー屋さんから急に DM が来て、ね、ハンバーガー50円引きしか書いてなくても、どこのハンバーガー屋さんみたいな、そこから入るわけです。でそういう場合には、初めてしかも送った場合には、初めましてと、私たちは、東京都成田区にある小さなハンバーガー屋さんですというような形で自己紹介から入る必要がある。なんかチラシバンバン打っても DM バンバン打っても反応ないよっていうのは、お客さんとの関係性が考えられてないわけですね。ここは非常に重要なポイントです。もう一度言いますね、お客様との関係性から DM を書き起こすんです。だから初めて送る方には相当丁寧に送る必要があるわけですね。自己紹介から初めてご連絡させていただきますとかですね、そういった形でお客様との関係性から考えると。でだから逆に言えば、もう何度か接触がある方に関してわざわざ自己紹介とかする必要ないわけですよ。 いくらセールスレターがここでね、申し遅れました私何とかと申しますみたいな、ね、ことを書きなさいって書いてあったとしてもいらないわけですよ。何度かこう接点があればもうお世話になってます何とかですっていいわけですね。だから税理士さんが、既存のお客さん、ね、自分のクライアントさんにニュースレターを出すときとかセミナーの案内を出すときはそんなに形式ばらなくてもいいわけですよ。そういったお客さんとの関係性を考えた上でダイレクトメールの出し方、文章を書いていく必要がある。例えば私の昔の売ってた CD とか5年以上前売ってた CD とかに関してはセールスレターとかはもう全部細かく自己紹介からかなり細かく書いてたんですね。それは私が無名で私のこと知ってる人ってあんまりいなかったんで細かい自己紹介から自分の実績を書いてこういうことやってきましたみたいなことをしていると。で最近は私のこと知ってくださっている方もいらっしゃるんで横須賀テレシスが安くなりますみたいなとこから入るみたいな、でそういうお客さんとの関係性からですね、でそこから入らないと間違えてしまうのであくまで迷ったら顧客視点ですね。でダイレクトメールはまあリストと同封物がポイントですね。で顧客リストは属性に合ったものを使うことがポイント。自社リストですね、それから無作為のリスト、これはあまり意味がない。でやるなら自社リストか先ほどお伝えした通り他業種同リスト、それから業界のリストですね、タウンページとかが便利です、業種別に書いてあるので。それからまあ名簿を買うっていうのも一つですね、新設法人とかそういう名簿を売ってるところもありますので。で地域のリストですね、地域限定でダイレクトメールを送ると。でそれも一つ、有効です。で一つはこう顧客視点からどういう案内が、来たら自分は申し込むだろうかと、例えばセミナーの案内とか送るんであればどういう案内が来れば自分は申し込んでしまうだろうかということですね。そういう質問の仕方をするっていうのが大事。例えばですね、こう大切な案内をするときには、これも顧客視点で考えればですよ、大切な案内がなんか宅急便とかメール便できたらなんか業務連絡っぽいじゃないですか。やっぱり大切な指針というのは切手だと思うんですよ。でそういうところの考え方、単純に送ればいいって話じゃないですよね。どういうのってダイレクトメールも大切なご案内がありますと、大切なお客様に大切なご案内ですって言ってるのになんかメール便であこれすっごい大量に送ってるんだろうなみたいなだから分かるのってあんまよくない。やっぱり本当に大事なご案内なら切手を貼ると思うんですね。それとなんか一緒です。でそんな感じで顧客との関係性から考えていくっていうのが一つですね。これはもう DM に限ったことではなくて全てですね。で特に DM では如実に出ます、文章とかもね。で例えばですね、プレジデントっていう雑誌があって、まあ東洋経済とかそういうのもそうなんですけども、こう定期購読のご案内とか来るんですけども、やっぱりそれはですね、こうプレジデントをこう読んでるこう満足感みたいな、そういうのをこう訴えたいわけですね。だから何回かお付き合いがあるお客様に送るわけですよ。お付き合いあるお客様に高級な紙で、ある程度高級な紙でこうなんかこう何回かこう読んでくださった方に特別なご案内ですっていう感じで、こう何回目かにこう特別な案内が来たなみたいな感じで受け取れるようなものなんですよ。でそういう感じですね、考えていくといい。で分かりやすいセールスでもそれはいいんですよ。例えばデルとかデルコンピューターとかはシンプルじゃないですか。もうノートパソコン4万円とかすごい分かりやすい、こういうセールスのものはもうストレートでいいんですよ。出るからもっと安いパソコンが出ました、デスクトップ型69,800円、お安いなみたいな、それはそれで一つの狙いなのでありなんですね。だからその関係はデルのパソコンを買った人っていうのは安いパソコン欲しいと思ってる人、買う人なんです。だから一回買った人に対してはまた安いの出ましたよっていうのでいいわけですよ、顧客との関係性では。でわざわざ安いパソコンがただ欲しいっていう人に、デルの歴史はとかそういうの語り出さなくてもいらない、いいわけですよ。それよりはもっと良くてもっと安いパソコン出ましたっていうのを伝えればいい。でそれをただそのままはがきだけ真似してしまうと、あそうかこういうふうに安さをアピールすれば売れるんだと勘違いしてしまう。それは出るとお客様との関係性ができているからわけですよ。でそういうふうにお客さんとの関係性から考えていくということがポイントですね。まあ、それでもまあ同封物のポイントってありますけども、エッセンスとしては、まあ、セールスですね、売るっていうこと、それからお客様の声で申し込み用紙と、まあ、これは基本ですけれども、今お伝えした通りこの基本を除い ってですね、お客さんとの関係性から考えて、こういうお客様の行為とかが不要な場合もあります。それでも不要、さっき言った出るのように単なる商品案内で売れてしまう可能性も当然あると。ただ初めて送る場合に最低限必要なのがこのあたりですね。丁寧なセールスレター、それから初めて送るわけなので、私のことを知らない、自分のことを知らないわけですから、お客様の声、第三者の声ですね、これが入ってないと信用ができない。あとは申し込み、アクションを促すと、これも目的です。 DM の目的は何ですか、はファックスでセミナー申し込んでほしいのか、それとも電話かけてほしいのか、ネットで検索してほしいのか、その辺を明らかにしておくということですね。で、開封率を高めるためには、まあ、同封物の工夫と、まあ、一番いいのは、ね、なんか物を入れるっていうことですね。ペンとかでも何でもいいんですけど、なんか入ってるなっていうのは開けたくなるのが人の常です。それからですね、宛名の工夫ですね。こうたくさん出すからといって、なんか事業主様とかで来るとね、明らかに DM だなと分かってしまうので、うちもやっぱ会社があるんで、いっぱいね、税理士さんとか DM もらうんですけど、まあ、経理ご担当とか書いてあると、まあ、DM だなって分かってしまうんで、できれば音中とかなんとかご担当とかよりも、会社名まで調べてから送った方が、結果、会社名というか社長の名前まで調べて送った方が開封率は高まります。面倒ですけどね。なんとか音中で送るよりも、個人宛てに来た方が当然開けたくなります。それから透明封筒の使い方、透明封筒ちょっとね、こうもろ刃の剣というか、完全にこう売り込みだけの場合、出るみたいなのは、透明封筒でいいんですよ。安いよっていう感じでいけるので、あとはすでにクライアントと関係ができている場合、これは透明封筒でいいんで、もう誰から来たか分かるか。実際に初めて送る場合はちょっともろ刃の続きで、例えば期限が迫っている、それから値段がとても安い、数が限定であるみたいなものに関しては、透明封筒でバッと見てもらえるといいです。これちょっと書いておくか。61、期間限定ですね。期間限定、それから数量限定は、まあ、透明封筒でいいというか、まあ、一つ の、 そのマーケティングの手法ですね。期限を切ると、数量を少なくすると、これも一つですね。で、まあ、文章のポイントは、もしその手紙風にやるんであれば、まあ、分かりやすさ、専門用語を使わないとか、デザインのポイント、見やすさ、広告書消すとか、いろいろあるんですけども、やっぱり全ては顧客との関係性から考え直すということですね。お客さんが、例えばね、こうセールスレターはたくさん書かないと、伝わりませんって書いてあるセールスレターの本もあります。でも相手がシニア層だったら、細かい文字をずっと読んでいくのはしんどいわけですね。その場合には文字を大きくするとかですね、そういう工夫が必要なわけでも、それもセールスレターの教科書で書いてたら絶対にたどり着けないんです。だからお客さんとの関係性、お客さんを絞るというのはそういうことですね。若い女性向け、まあ、これ若い人に限らないですけど、女性向けだったら文章オンリーは結構きついですね。やっぱり写真とかイラストとか入ってた方が当然反応率高まります。男というか男性はね、文章だけでも結構ガツガツ読んだりしますけど、いきなり来て、そんな感じですね。で、ダイレクトメールはもう全てテストです。最低300から500、これ送ってみて、で反応を見ると、300から500送って反応がない場合には、ちょっと文章がひどいか、商品そのものに問題があるですね。そんな感じです。31ページですね。はい。小冊子のテクニック。で、小冊子も一つの栄養テクニックではあるんですけども、優先順位は低いです。これは。なぜかというと、小冊子って読んで、じわじわやっぱりこう、購買を上げて買うっていうものなんですね。で、もっと言えば、物を売る、売り上げ上げるためには、何度もお伝えしているように、ダイレクトにこれ買ってよっていうのが一番早いわけですよ。だから DM を出す、チラシのマーク。小冊子渡してよかったら読んでくださいっていうマーケティングは、ちょっと時間がかかるわけですね。だから、優先順位的にちょっと落ちます。速攻で売り上げ上げるってことに関して言えば。だってね、もう今日にも売り上げ上げないと潰れちゃって会社が、のんきに小冊子配ってる場合じゃないですよね。もう早く売らんかな、売らんかな、行かないときついですよね。で、小冊子で成功するためには、一つはこう情報の先出しなんですけども、まあ、資料の営業としても小冊子っていうのはまあ有効です。有効ですけども、出す情報量が大したことがなければ、量と質ですね、これが大したことなければ逆効果です。 例えばこの無料小冊子配ってます、差し上げて、中身が10ページもない、何の役に立たないものだったら、この人は何の役に立たない人というふうに 見られてしまうわけですよ。だから小冊子を出すんであれば、読んで何か一つ以上やっぱり関心するものを書かないといけないと、先出し情報量をしっかりするということですね。62、先出し情報量、先出し情報をしっかりですね、を、まあ、充実させると。出す場合にはいいものを出さなければいけない。逆に言えばこれが良ければすぐ売れるっていうこともあるわけです。でなんで優先順位が下がるかというと、そもそも作るのにお金と労力と時間がかかるということですね。なので、ね、今日、もうすぐ売り上げ上げないとやばいっていう会社に詳細作ってくださいって言ったって、一日より絶対できないんですよ。文章を書いて印刷して製本して配ってって。なのでちょっと優先順位は低いです。でただこなれてくるようになれば、余裕が出てきて配れるようになれば、これは一つですねいい営業ツールになりますので、でこれ資料として配っても効果あります。どういうものを配るかというと、読み物としての小冊子ですね。でお客さんの役に立つ情報ですよ。これが最低限ですね。読んで何の意味もなかったでは意味がなくなってしまいます。ですから役に立つ内容を書く。で自分が小冊子を読んだ時に買いたいと思うかですね、その人に仕事を頼みたいと思うかどうかっていうところが重要な質問です。で内容に関しては物語性ですね、これを少し入れていくといいです。人は物語を信じます。これちょっと書いておこうかな。セールスレターでもそうなんですけども、 DM もそうですけども、物語が入るとそれに関しては結構問答無用というか信じてくれる人が多いです。物語を取り組むと、これもマーケティング一つですね。で脚本の勉強なんかをしてもいい、いろんなところで紹介しますけど、ハリウッドリライティングバイブルっていうハリウッドの脚本を解説した本もありますし、最近アカデミー賞を取る脚本術っていう本も出たりしてます。で脚本家になるわけじゃないので読み込む必要はないですが、まあ、興味本位ぐらいで読んでいただけるとちょっと全体構成とか良くなるかなと。役に立つ内容で、できれば自分自身のストーリーを入れるってことですね。まあ、資料であれば自分自身のストーリー、お客さんの小冊子であれば商品開発ストーリーとかですね、どういう思いでそういう商品を作ったのかとか、ね、このなんかこうこの伸縮性のバネになんか研究開発10年かけてみたいな、それでやっとできたみたいなのがあると、まあ、それって引き込まれますよね。でそういうのをやっぱ書いてもらう。でもう一つは信憑性として、信頼性としての小冊子ですね。でこれはお客様の声を入れていくと、お客様の声の成功事例集みたいなものを配るだけでも成約率上がります。例えば横須賀事務所で会社作った人の声っていうだけを集めて配っても会社設立の仕事は増えます。そんな形ですね。で小冊子のアクションとしては、起こしてもらえてアクションを必ず入れるってことですね。でこれも全部一緒です。目的ですね。電話なのかファックスなのか、相談なのか問い合わせなのか検索なのか、何をしてほしいのか入れると。で小冊子の場合は折り込みでファックス送信用紙を入れるっていうのが一つポイントですね。これで電話がファックスしてください。小冊子を、ね、こう渡して、その中にこう折り込みで1枚ファックス用紙を入れて配ると。でこう開けるとファックス用紙が入っていて、でここでお申し込みくださいとか、お問い合わせくださいとか、お電話くださいとかっていうアクションプランが見えると、非常に申し込みしやすい、問い合わせしやすいです。ちなみに小冊子は1人に2冊配るっていうのが、2冊以上でもいいですけども、2冊渡して1冊はどなたかにお渡してくださいっていうと、1人に渡して2人分渡せるというのがあります。あとですね、こうライティングの話なんですけども、さっき言ったこうお客さんとの関係性で話すっていうのは非常に大事なんです。でそこからですね、こうセールスレターを書いていくわけなんですけども、セールスレターですごく気をつけたいのがですね、人はマクロの話では動かないんですよ、レターは。ちょっとこれはレターはマクロの話では動かないんですね。今レターの話するちょっとキリがないんであんまりちょっとできないんですけど、よくありがちなのが、この未曾有の不況の中、あなたはいかがお過ごしですかみたいな話をされても、なんか自分のことと思えないんですよ。 わかりますかね。あんまりでかい話をされても、あなたは日本の未来をどうお考えですかとか言われても、どうって言われてもみたいな、そういうマクロの話ってもう反応できないんですよ。それとも、自分自身の話だなって思わないと、反応できないんですね。結構ありがちなんですよ、 レターとかキャッチコピーを学ぶと。それよりもリアリティをこう感じられる、例えば売り上げ上げるんであれば、そうだな、まあ、ちょっとお客さんとのこれも関係性によりますけども、もし例えばそうだな、もう額に汗してアナログ営業しなくてもどんどん電話が鳴ってくる営業方法があったら知りたいですかみたいな、そうするとなんかいつも額に汗してしてる人、え、その方法あるのっていうふうに反応しやすくなる。ちょっと今大胆な言い方してますけども、そういう形で、あ、これ俺のことだとか私のことだって思わないと人って動かないんですよ。あとは誰が書いても、あれ、その分、そういう言い方って誰でも言えるじゃんっていう文章は人は反応できないんですよ。例えばその日本経済がとかって、それ私じゃなくても誰でも言えるじゃないですか。でも23歳で会社クビになって、で思いついた営業方法がブログでしたって言われたら、これは引きつけられるわけですよ。それは個人的な話だから。だから私自身が具体例具体例っていうのは、それは一般的な話をしても届かないからですね。理論だけ話したら、こんな5コマもあったら寝ますよ、絶対に。ね、ずっとね、なんかスロット分析とかね、マーケティング 4P とはとかね、ずっとやってたらそんな眠くなりますよ。でも私がこうやってきたとかね、こういうのがあるから、まあそれなりに眠くならずにね、聞いていただけるかなと思うんですけど、そんな感じです。ちょっとマクロな話は、では人動かないという話ですね。ちょっと変えましょうかね。マクロでは人動かない。マクロな話では人動かない。では、動かない。だからこうセールスレターとかでもですね、あなたって言葉を使うだけで反応率上がるんです。例えば皆さんもこの方法で売り上げ上がりますというよりも、あなたもこの方法で売り上げ上がりますってコピーに変えた方が反応率上がるんですよ。すごい単純なんですけども、あなた、あなたっていうのが、ちなみに、手紙とかメールの中で何々さんっていうこういう名詞を3回以上使うと親近感が増すそうです。例えばね、うち藤井がいるんで、藤井さん、この間の懇親会でありがとうございました、藤井さんの話面白かったですねと、で藤井さんにまた会いたいですみたいな、普通またお会いしたいですとかってなかなかこういう名詞使わないじゃないですか。でも3回ぐらい使うと非常にこうなんか印象とか増すらしいんですよ。これはちょっとテクニックですけども、相手の名前をメールで3回以上呼ぶと、最初に、あんまりね多かったら気持ち悪いですから、それやめましょう。ちょっとね、ちょっとまあ想像しただけちょっと気持ち悪いですけど、ね、はい、そんな感じで、ね、小冊子とちょっとプラスアルファです。32ページ、チラシ広告のテクニック集ですね。チラシ広告を成功するには、でこれも、ポイントは目的です。何がしたいのか、広告チラシ、社長そのチラシ広告で何がしたいんですかと。でお店に来てほしい、ね、スーパーとかそういうんでお店に来てほしいんであれば、じゃあ分かりやすい地図も必要ですね、値段も必要ですね、営業時間も必要ですねって話になる。全部お客さんの視点、お客さんとの関係性から考えると。で一瞬でお客さんの心をつかまえ反応を取る。でキャッチコピー、商品はさまざまな要素がありますけども、やっぱり目的ですね。でチラシ広告のポイントはですね、ダイレクトメールとかですね、小冊子と明らかに違うところがあって、それは何かというと、競合他社と一緒になるということですね。まあ競合他社以外にも、混ざって見られるわけですよ。折り込みチラシっていうのは新聞を取ると何枚も来るじゃないですか。だからリサーチがいるわけですよね。一枚、自分のところだけ一枚だけ行けばそれは目立つからいいんですけども、例えばですね、こうカラーチラシを作れば目立ちますよと。だからカラーチラシ行きましょうとかいうね、コンサルタントとか広告代理店とかいるんですけども、でもその近隣のスーパーとか全部のものをトータルで見てカラーばっかりだったら目立たないわけですよ。広告も一緒。広告も例えばこうタウン誌とかね、こうタウン誌とかでこう、例えばこう半分下にこう4つに分けて出しますみたいなのがあって、でここの部分出すこと決まりましたみたいなのがあっても、こことこことここがどういうものを出すのかっていうのを調べないとやっぱり目立たないわけです。例えばずっとこういうのって記事風広告が反応高いって言われてたんですね。要は普通に広告よりもなんかこう新聞の見出しみたいにこう新しいなんかこうなんだろうエステの方法を発見みたいな感じで記事風にすると反応がいいと。でも4つとも記事風だったら反応は当然落ちるわけですよ。なのでこうタウン誌とかでも広告でも何でもその 他社がライバルだけじゃなくてどういう人たちがどういうふうに広告を出しているのかっていうのをリサーチする必要があるわけです。あ、ちなみにですね、こっちこういうなんていうんですかね、右開きというの、右開きのタウン誌とかって基本的にここから見ていくんですよ。人ってこういう感じで目線が動くんですね。だからもし広告が出せていろんなスペースがあったら左側の方が反応率高いです。開いて、新聞も一緒なんですけども、開いてこっち側から見るっていう癖が人間はあるので、右側端に寄るよりはこっち側の方が反応率高い。私も最初のタウン誌ってここに出してもらいました。左側がいいって言って無理やり。そういうのもちょっと一つありますね、人の目線か、はい、でだからその折り込みチラシもね、カラーが目立つとかピンクが目立つとか黄色が目立つとか言ってもみんなが黄色だったら一緒なんですよ。それだったらモノクロで白黒一色印刷の方が目立つかもしれない。だからリサーチがいるわけですね。でその競合他社のリサーチが非常に重要になってきます。で価格は適正かどうか、商品の魅力を十分アピールしてか、キャッチコピーの内容、文字の大きさはどうかとかですね。で、まあ、先ほどお伝えしたと店舗型は地図、電話番号、それから営業時間ですね。で電話番号、この辺がないといけないですね。でやっぱりせっかくいい商品があっても地図がないと特に地方都市はいけないですから。あとですね、これもなんかお客さんを知るっていうのが大事なんですけども、まあ、田舎はね大体そうですけど、こう例えば駐車場120台完備とかね、そういうなんか車で来ることが多い地域は必ずそこまで書く必要があると。車で行って駐車場なかったらどうしようとかっていうのもあるので、お客さんが行くのに不安なことは何かっていうことを考えて書いておくということですね。でちなみにね、そういう今日目玉商品と集客商品で話しましたけども、こう例えば、ね、正月とかね、元旦セールとかやってテレビが1台1000円とかみたいなね、すごい安い金額のってあったりしないですか、先着5名までとかで、あれもやっぱり目玉商品で、そこに行って1000円のテレビだったら仮に買えなかったとしても違う商品を買うからいけるっていうのがある。だからそれだけやっぱ目玉商品って大事なわけですよ。ああそういえば電池切れてたわとか言って、そもそも電池買うっていうのを忘れてたのに、その目玉商品があったことによって思い出すっていうのもあるので、そんな感じです。でチラシはですね、いろんな事例集が出てます、市販されて。でこういった本を会社に置いておくだけでも違います。ここに、まあ、もっと儲かる全国手書きチラシ実例集、ちなみにダイレクトメールも事例集っていうのは結構出てます。 DM 事例とかで検索すると出てきます。こういった事例に触れるっていうのが大事で、ダイレクトメールもですね、自分で資料請求してバンバンもらうのがやっぱりいいですね。でチラシも、自分自身がやっぱりストックする、何度も言ってますけどストックしておいてっていうのが非常に大事かなと思います。で最後33ページですね、この辺ちょっとテクニック的な話をちょっとずらっと言って今日は終わりになると思います。まあ、ちょっと繰り返しになるものもいくつかありますけども、ちょっと言ってみたいと思います。売れる要素のヒント書ですね。まあ、一つニュース性があると、新商品日本初ですね、新商品日本初、業界初ですね、66番、なんとか初ですね。これも一つ、きっかけです、はい、でそれと関連してちょっと次々いきますけども、何かで1位ですね、まあ、ランチェスターでも1位戦略って言いますけども、何でもいいから1位を取るんですよ。さっきもちょっとね、休憩時間にちょっと話して、で2位以下って覚えないよねっていうのがあって、逆に言えば1位って覚えるわけですよ。で何でもいいんです。でもし1位が何かで1位難しそうであれば、どんどん絞ってください。この例えばその、ね、大阪府1位とか無理でも、なんかすごくこう絞って、なんか鶴橋1位とか、なんかそういう感じで地域狭くしたりとかですね、そういう感じで、地域のこの部分の、例えば地域でこのペンの売り上げ1位とかで、ニッチで作っていくところからスタートすると、何かの1位っていうのはやっぱ覚えますから、なので何かしらで1位を取ると。例えば何もなければ長時間労働ナンバーワンとか言ってもいいわけですよ。何でもいいか、何が1位と、少なくとも例えばね、税理士さんだったら一番働いてる税理士だと思いますっていうところから始めてもいいと思います。実際にどれだけ働いてるか全国リサーチするのは難しいからわからないですけども、それでも何かで1位を持ってると、何でもいいです、これ出すということですね。それから2番目、専門家の推薦ですね、まあ、こう権威で売るってやつですね、権威、はい、 専門家推薦を取る、大学教授、それから本を出している人ですね。それからまあ外国人とかもなんか弱いです、日本人は。なんかジェフの推薦によるとみたいな、なんか弱いっていうのが結構日本人で、まあ、そういった推薦を取るですね、お客様の声が取れない、お客様がまだいないんですっていう場合には推薦を取るっていうのが早いです。それから文字を大きくするですね、キャッチコピー困ってどうしてもいいアイデア出ないという場合には文字をでかくすると、でかくするだけで反応が高まります。困ったら文字を大きくするですね。それから疑問を投げかける、何々と思っていませんか、ターゲットを絞るは言ってきましたね。であと保証をつけるですね、はい、思い切った保証をつけるです。日本は他の国に比べて返品率が非常に低いです。だから思い切って全額保証ですね、つけるっていうのが売り上げを上げます。でこれもですね、あんまり短くしすぎるとその間に真剣に試してチェックするので、例えば洋服を買って3日間返金保証っていうのは3日のうちに真剣に見るわけですよ。でも30日って言われたらまあいつでもいいやってのんびりするので、あんまり短すぎても今度は逆に返品率が上がってしまうというわけですね。例えばね、あの美容院とかもね、パーマをかけて1ヶ月以内はその保証しますとかってところを堂々と言ってるところありますし、まあ、言わないところもありますけど、そういう保証があることによって思い切って変えるじゃないですか。だからそういうのをつけるということですね。それから数値ですね。これは、ね、最初から言いましたね、まあ、有名なのが、100人乗っても大丈夫な物置とかね、そういう感じ、丈夫な物置では通じない、だから100人乗っても大丈夫とか、あとは例えばエステでも何でもそうですけど、何千人が満足だったとかですね、数値はあとはそのお客様の何パーセントが満足したと、数値ちょっとまあ大事なんでもう一回書いておきますかね。数値を、まあ、これ数値をコピーに入れるとしときましょうか。例えばなんか Z 回とかね、こう東大進学率 何パーセントなんか保有みたいな、なんかありますよね。その東大に入った人のなんか9割以上が Z 回にいましたみたいな、ね、なんかいろんな予備校がねそんなことを言ってますけど、うちも 90% ですみたいな、うちも 90% ですみたいな、ね、何パーセントなんだみたいな感じですけど、なんかそんな感じで数値を出すということですね。まあ予備校とか多いですね、予選日とかもこう、例えば総大、慶応進学率代々木は何パーセントですと、慶応に行った人の何パーセント90何パーセントの人は予選日を使いましたとか、そういうふうに言うとすごい分かりやすいですよね、数値を使う。お客様の声を作るというのはこれ言いましたね。で無料があれば無料であることを伝える、よく無料サンプルとか無料レポートとかもそうですけど、無料なのに目立ってない時があります。無料がでこれ無料なのかよって後で分かるってのはもったいないです。だから無料がある場合は無料をアピールする、71無料をアピールする、無料であればですよ。72はこれ断るですね。これもまあ有名なやり方ですけど、まあこういう人は買わないでくださいと、お金に興味がある人は絶対に買わないでください、どういうことって、まあ、昔からある手法ですね、断るっていうこと。あとキャッチコピー、お客様の声をかける、これも昔からありますね。例えばこのエステを受けたらダイエットで痩せますみたいなことをエステちゃんが言うんじゃなくて、お客さんが私この方法で15キロ痩せましたっていう方が反応率が高まりますと。これは第三者の声と、それから例えば数値でお客様の、第三者の声と今数値で訴求力を高めているという感じですね。あと客層ですね、客層を変えてみる、73客層替えですね。客層を変えると、例えば栄養ドリンクとかってやっぱり男向けのものしかやっぱ売れなくて、女性向けなんかできないかなと思って最初にできたのが子供向けリポビタンデーみたいなですね。でこれも客層を変えたことによって新しくマーケットで作ったということです。ちなみに最近の話なんですけども、こう髪の毛のワックスじゃなくて、こうなんていうか、もう名前忘れちゃいました、こうスプレーでやるやつで、今度宮崎あおいがコマーシャルに出ると、あれメンズなんですけども、あれもこう女性も2割ぐらい買ってるらしいんですね。男性向けなんですけど、こう使い勝手が良くて、で今度コマーシャルで宮崎あおいをタレントをこう使うことによって新しい客層を作ると。今度はだから 客層を増やしたって感じですね。まあ、変えてはいないですから増やしたという感じ。あ、そうか、女性が使ってもいいんだみたいな、自然にやってたことをさらに戦略的に変えて、あ、宮崎青山を使ってるんだみたいな感じですね。これ客層を変える。目玉商品は言いましたね。それから、プライドをくすぐるですね。これもちょっともう古いですけど、ファックスが、ね、普及した頃に流行ったやつで、今時ファックスがないオフィスでいいんですかっていうような言い方ですね。プライドをくすぐる、要はそれで大丈夫なんですかって、ファックスって書いてもしょうがない、ね、プライドですね。ね、はい、プライドをくすぐるもの、まだねちょっともうちょっとあるんで、はい、このダイナミックにホワイトボードが動いたセミナー初めてですね。74、セット商品作る、これはまあさっきからお伝えしてきましたね。それが欠点を先に言う、自分の商品サービス欠点がある場合先に言うっていうことですね。例えばお店は汚いですけど味は最高ですみたいな言い方ですね。ラーメン屋さんとかお店はちょっと汚いですけど古ぼけてますけど味は自信ありますという、そういう見せ方ですね。欠点を先に言う、欠点を先に言う。70いくつだっけ、75、欠点を先に言う。でこれがね逆だと最悪なんですよ。ラーメンはうまいけど店は汚いですと言うと、もう食欲失せますよね。これ面白いんですよ。同じこと言ってるけど逆だと伝わらない。例えば DVD とか売るときも、映像画質は最悪だけど内容はいいですって言うと、あ、じゃあしょうがないから買おうと。内容はいいけどノイズだらけですみたいなこと言われたら、それちょっと買えないじゃないですか。同じようなこと言っててもですよ。これ順番の不思議です。欠点を先に言う、感覚に訴えるですね。76、 NLP ですね。 NLP を使う、これ文章とかですね、それから、まあ、写真とかもそうなんですけども、人ってこう感じるところが違うんですよね。視覚的なものが強かったり感覚的なものが強かったりで、だからこう人間の五感に訴えるような言い方をするんですね。例えばその、まあ、暑い時にこうクーラーを売るみたいなことがあれば、その額からダラダラと流れ落ちる汗とかっていうと、こうなんですかね、ダラダラダラ流れ落ちるのがなんかこうイメージできると。あとはその汗が流れてこう異臭がしませんかみたいなことを言うと匂いに今度訴えられると。そうなる前にこのクーラー入れましょうとかね、そういう言い方ですね。五感に訴えると人は連想しやすくなります。なのでそういった五感に訴える要素を入れるということですね。あと物語は先ほどお伝えした通りです。それからライフスタイルですね、まあ、世界中のセレブが使っているというような、まあ、ライフスタイルを売ると、これも一つの方法ですね。例えば、そういうなんかライフスタイルをうまくこう加えるんですね。エグゼクティブなあなたなら、なんかこういう服装をみたい なんかそういう感じで人ごとのこうライフスタイルで売るっていう感じなんですけども、それが一つ方法ですね。で、あとナンバリングですね。これも一つ、77、ナンバリング、収集が好きな人っていうのはいます。だから自分自身の商品があれば 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10 というふうに番号をつけていく。これだけでも、好きな人を集めたくなるんですね。例えば教材系をもし業のコンサルタントとして売るんであれば、教材にナンバー001,002とか作っていけば、1,3,5 って買った人は 2,4 欲しくなるんですよ。でこういうコレクトが好きな人はいるので、まあ、ナンバリングが一つですね。まず限定は先ほど言いましたね。で商品説明、商品説明を簡単にすると。でこれは一言で商品が説明できるようになれば口コミが広がりやすいということですね。であんまり商品説明が難しいとなかなかですね広がらないと。例えば、ね、今日出たコーチングっていうのも最初はですね、なかなかやっぱり意味がよく分からなくて、やっぱ伝わらなかった。で、それ何かというと、説明が難しかったんですね。質問をして、なんか投げかけて、答えが出てきて、で、その人の問題を浮き彫りにしてって、説明何時間かかるのみたいな。で、最近はだから、そういう企業努力とかもあって、いろいろ広まってきましたけども、説明が簡単にした方が広がりやすい。次、スプリットラン。これも書いておこう。スプリットラン。これはヤズヤとかが使う例ですね。ヤズヤとかは5種類のチラシとかを作って5000部ずつ巻くと。その中で反応が良かったものを全国に巻くというやり方。並行して走らすからスプリットランですね。 ボーリングでスプリットとかって言いますね、こう2つが分かれるやつを。でそれと同じで並行して走らせてテストして結果が出たものを繰り返すというのがスプリットラン。あとお金を払う人たちからのチェックをして、これは無料サンプルばっか配って売れない場合にはちょっと有料商品を売ってみると、でそもそも買う人たちなのかどうかをチェックするということですね。それから一部募金にする、まあ、この商品を買うと、この商品一つにつき木を一本植えますとか、そういう感じで社会的活動にすると非常に、そういう活動に応援してくれるという人が出てくるので一つの方法ということですね。会社の環境を良くすると、でこれは売上売上ビジネスモデルビジネスモデルとかだけ言っている経営者に限って社内がグダグダな時があります。要は、まず社内が汚いとかですね、植物の一つもないとか、環境が悪い、でそういったところを改善するだけでスタッフの売上スタッフのやる気が上がって売上が上がるという可能性はあります。口コミのための先導者を募る、これはですね、口コミは実は無理やり起こすものなんです。自然発生するものではなくて、大手なんかはこういうことをやります。例えばこのお茶のモニター募集って言って20人とか集めて飲んでもらうんで、実際に無料で、で20人集まったら飲んでもらって、じゃあ1週間以内に10人以上の人にこれを喋ってください、でそれを報告してくださいっていうのを結構強引にやります。まあ、強引というか、まあ、無理やりやれっていうか、結構チェックするんですね、何人に言いましたかみたいな。そういうふうに結構無理やり起こすっていうのが結構口コミです。であとはですね、そういった形で20人集めてブログに書いてもらう、ブログモニターっていうのも募るっていうのも一つ方法ですね。はい、モニターです、79、モニターを募る。はい、それから80番、大きくしてみる小さくしてみるですね。例えばペットボトルとかもそうですね、大きく2リットルにしてみるとか、それからコーラとかね、逆にちっちゃくしてみましたね、それもヒットしたりします。で、ものによってこれはアイデアの出し方なんですけども、ものを大きくする小さくする、小さくすることで成功してきたのがソニーですね。他社が出したものをちっちゃくしてコンパクトに出すみたいな、ウォークマンとかそういう感じですね。大きく小さくする、これはアイデアの出し方で、ちょっと時間も来てますけどもう少しですね。今売上を上げるテストで、車両広告ですね、バスとか、電車の広告は全部出す、ね、1車両全車両にちょっとずつ出すんではなくて1車両を占拠するってことですね。 1車両を占拠する、これはこう、ね、電車の中で1つだけこうねあっても、まあ、反応率は低いんですよ。でも全面にあったら嫌でも見るんですね。なのでそういう形でバスとかも全面を使うってことですね。じゃあ10台に1個ずつよりも1台に全部っていう方が反応が高いです。それからテレビとかラジオに出るために82、テレビラジオに勝手に物を送る、物を送る、これは、検証というか視聴者プレゼントとして使ってくださいという形で送ると、使ってもらえることがたまにあります。なのでもしお客さんが経営コンサルのお客さんが、物を持っていたらですね、なんか提供できるものがあればテレビ局とかに出してくださいみたいなことを言うと、あと83、これはもうできることやりましょう。 YouTube、それからユーストリームで映像配信をすると、これただだからやらないよりやった方がいいです。これも一つのアイデアですね。まあ同じく余裕がある人はやりたいポッドキャスト、これも最近また注目度を高めています。石原明さんとかもポッドキャストやって非常に反応率が今高いと言っていましたので、ちょっと前に1回5年ぐらい前にちょっとブームがあって、で1回下火になってもう伸びないかなと思ったら最近またなんか伸びてきて、おそらくこういう iPhone とかが流行ってきたからと思うんですね。これで iTunes を使ってで聞くって人が増えてきたから、今インフラが整ってきたっていう感じだと思います。だからできる人はポッドキャストをやると。それからこれからやるんだったら iPhone アプリですね、 iPhone、iPad アプリに何か取り組むということですね。これもアイデア、コンサルタントとしてアイデアを提供するということ。 86、ちょっと切りいい数字いけるか分かりませんが、途中で1回出ましたけども、24時間対応にするとです、ね、まあ、サービスによりますけども24時間対応にする。それから、87、出張サービスを作る。店舗型は、出張サービスを作れば、ニーズが出てきますので、店舗型だけの人は何か出張サービスを出すということですね。まあ、アイデアとしては もちろんいっぱいあるんですけども、まあ、こんな感じでしようか。はい、以上ですね。すごい中途半端な感じですが、最後ですね、88ですね。で最後のページかな、33ページの下ですね。最終的に、まあ、お客さんの目に留まって、まあ、購買し喜んでくれればいいと。でさっき商売の原則って話をしましたけど、お客さんに喜ばれるってこと以外に商売はないですから、ね、お客さんが喜ばないにお金が発生するってありえないわけです。だからそこを考えていくと。でじゃあコンサルタントって一体どんな存在なのかと。で一つは、で経済をやっぱり活性化、大きな意味では経済を活性化すると。で結構ですね、売り方を知らずに価値あるものを広めていかないっていう会社が多いわけですね。せっかくいいものを持ってても売り方知らないから潰れてしまうことが多いと。そういう意味では価値を作り出す存在というのは私コンサルタントだと思うんです。もともと仕事はね、問題解決するのは仕事ですけども、たくさんの価値を持って売るのが広げていく仕事っていうのがコンサルタントの仕事だと思います。でコンサルタントがですね、生き残って、ね、いいアドバイスをし続けるためには、これ去年もねちょっとお伝えしたんですけども、こう部教用語でこう有効という言葉があってですね、これはこう自分自身があり続けるために変わり続けるっていう考え方ですね。自分自身があり続けるために変わり続ける。だから勉強し続ける、時代の変化に対応すると。いろんなところで話してますけど、任天堂とかね、昔は花札とかゲームとか売る会社だったけど、今はゲーム会社になったとか、それからノキアっていう携帯電話メーカーが、昔は製紙会社だったけど、今は携帯電話のメーカーですよね。ヨーロッパで一番シェア大きい。でもそういう形で自分たちが生き続けるために変わり続けた結果で、コンサルタントは自分自身も生き続けるために、そしてお客さんも生き続けるために、自分自身が自ら変化し、恒常的に勉強し、自分自身を磨き、そして成長して、それが自分を維持する、あり続ける姿であるというふうに私は考えています。で今日88、ね、末広がりで終わってよかったなと思います。ではい、でこんな感じで、まあ、自分自身実績を積みつつ、まあ、日々鍛錬してやっていただければ、あとは、結果を出してお客さんが喜んでくれれば、コンサルタントの、ね、仕事は増えていくと思いますので、このセミナーを、ね、活用していただけたらありがたいと思います。それではですね、以上をもちまして今日のセミナーは全て終わりにさせていただきたいと思います。どうも長時間ありがとうございました。